皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本再生への道です。先ほど政治経済の番組でお話ししました通り、一つ政治的にも時代が動いた感じがあります。そういうものを踏まえましてですね、日本再生への道をどうつけるかというところは非常に重要だと思うんですね。でその前にやっぱり我々はいろいろ考えなければならないことがあります。でその中でもですね、やっぱりその急激に今起こっていることで今まで想定していなかった部分が出てきていると思うんです。一つはやっぱり世界的なバブルの崩壊がどういくかということですね。これは想定してないというわけでもないわけですけども、今までの世界の好景気、日本の不景気、だから日本が取り残されていると、言ってた話は急激にこれ変わってくるわけですね。世界もバブルが崩壊してくれば日本と似たり寄ったりの状況になる、あるいは日本よりひどい状況になるということがこれはっきりしてくると思うんです。そうなってくるとですね、一つはやっぱり世界的な、もう本当に資産価格の減少が始まっておりますけども、それに伴って不景気が起きるわけですね。不景気が起きるということは物を買わなくなりますよね。ということはですね、今なんかこの需要が足りないと言いながらひいひいながらね、とにかく生産だけ一生懸命やってるような、そういう部門というのはですね、これ非常に難しくなるんじゃないでしょうか。とにかくやっぱりその日本でもですね、デフレが始まりまして、平成の非常に厳しいそのやっぱ生産の削減とかですね、物が売れないという事態になってきました。でこれ世界的にですね、今バブルが崩壊しつつあるわけですから、これはですね相当深刻な問題なんだと思うんですね。ですから業界の再編はそれは当たり前に起きそうですしね、結局そんなことやってもですね、20世紀のこの生産システムを維持できるのかどうかっていうぐらい私は追い詰められるんだと思うんですよね。で十数年前のその日本のバブル崩壊と一つ違いますのは、当時日本はその物価が下がり金利が下がるという環境の中にいたわけですけども、今違うんですね。物価が上がり始めている、そして金利もやっぱり傾向としては、せいぜい頭打ちぐらいまでですね、ここから上がらないにしてもそう簡単にはですね下がらないんじゃないかというところだと思うんですね。そうなってきますとね、バブルの崩壊による国民のその痛みっていうのは激烈なものがありますんで、ですから結論が出るまで早いんじゃないかと思うんですね。もたもたやってる余裕は全く日本もないんじゃないかなと思うんです。そうなってきますとですね、やっぱり国民のその動揺に伴います経済の動揺も相当深刻になるし、中国なんか体制がひっくり返るんじゃないかなと思うんですけども、そんなことを含めましてですね、世界はそのなんか20世紀のような工業製品なんかを大量に作って輸出入するような、そういう環境に必ずしも私はないんじゃないかなという気がするんです。地球環境の問題なんかでもね、要するに今起きていることというのは、通常のその科学技術の発展を待っているだけでは地球環境は持たないと。ですからもし我々がですね、未来をもし我々人類として未来があるならば、どっかでその今のシステムは止まらなければおかしいはずだということを私前から述べていると思うんですね。これはその止まった方がいいっていうんじゃなくて、止まらない限りですね、もう環境の問題の悪化で我々の住むチャンスがなくなってしまうっていう話ですね。でももし止まるとしたらどんな形で止まるんだろうかなって話になってくると、それは考えれば悲惨な話は限りなくあるかもしれませんが、経済が急激に不況になってくると一応それで止まるっちゃ止まるんですよね。いろんなものがその今動かなくなってくる。特にですね、最近は世界中市場原理主義が、市場経済化が進みましたんでね、ですから金が足りなくなったらすぐ止まるわけですよね。この辺がその国が丸がかえでやっているその産業と全然違うところで、赤字で資金繰りに詰まれば止まるというところと、予算さえ作ればいくらでも動くというところのこの差だと思うんですよね。今ですから本当に市場原理主義がこれだけ広がってきますとですね、相場の崩壊によって止まってしまうところがどんどん出てきて、である一定期間時間止まりますと経済は壊死を始めますからね、もう一回金を入れて操業再開しようとしてもできないという状態に追い込まれていきますから、だんだんそういう話が広がってくるとこれは止まるんじゃないかなと思うんですよね。そうなってきますとですね、とにかく競争によってこれ生き残ろうと 今までの路線の中で、まあ、競争に勝って生き残ろうという、まあ、そういうなんか企業戦略、国家の運営の戦略は私は非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。ですから縮小均衡ですからね、そのバブルの崩壊というのは完全にこう縮小均衡が起きるわけで、まあ、その過程の中でその健全に経営をやっていこう、国を運営していこうと思えば相当独自なですね、道を歩かなければならないわけで、ですから私はもう日本は前からクオリティしかないと思ってるんですけども、まあそういうことでなんか大変でも何かですね、道を開いていかない限りですね、まあ、この世界のデフレのこのものすごい強烈なマイナスの渦からは逃げられないんじゃないかなという気がしてるんですね。で、二つ目はですね、やっぱりその地方再生ですね。まあ、いよいよなんか自民党も地方再生しない限り自分たちの未来がないと思ったらしくてね、それは本気でやるようなんですが、まあどういうふうにやるかって話が問題になってきますね。で、地方は本当に疲弊をしております。特に今回市町村合併しまして、さらに疲弊をしたんじゃないんでしょうかね。まあ単にそれはですね、お金の問題にとどまらずですね、人がどんどん流出してしまうというようなことまで含めましてね、やっぱり村落共同体そのものがやっぱ成り立たないようなところも随分増えてきてるわけですね。と、何らかの形でやっぱり定住人口を増やしていかなければいけないわけで、ですからまあ都会に集まりすぎた人を分散させなければいけない。そのためにはまず具体的な政策も大事ですけども、やっぱり空気を変えなきゃいけないんですね。新しい日本の未来はどこにあるのかという、そのみんなが合意できるような空気をやっぱり作る必要があるわけで、まあそれも非常に政治にとって、特にこれは中央の政治で大事なんじゃないでしょうかね。やっぱりこのロハスの風というのはですね、東京から吹かさないとなかなか地方単独ではね、風が起きないですね。ですからまあ何党がっていう問題じゃなくて、要するに東京から、まあ、そのロハスの風を吹かしていかないと私は難しいと思いますね。で、まあ、当然、財界なんかもですね、要するにその今までのようにね、ただ単に競争に勝てばいいという考え方から、まあ、本当にこれからの人々が求めるものをですね、まあ、真摯な思いで作っていけばそこに道が開かれるわけなんでね、まあ、早々にその変なリーダーはですね、まあ、追い出してですね、やっぱりちょっと体制を一新してですね、まあ、ある種の縮小均衡がしばらくこれあるでしょうから、まあ、これにとりあえず生き残れる体制にして、そしてそのやっぱりその中でもその未来志向の攻めができる組織に急速にこれ変えていかないといけませんね。そういうリーダーシップがこれ出てくるか出てこないか、前から申し上げた通りその辺がポイントになってきてまして、ですからの経団連なんか非常に注目されますね。まあ、今回のこの内閣を見ると完全に経団連なんか外されてんだと思うんですね。まあ、これから戦犯扱いじゃないですか、経団連なんざね、戦犯扱いでしょうから、まあ、どんなふうにこれから やっぱり企業運営をするか真剣にみんな考えていかないと、まあ、今のリーダーは、ね、いなくなればそれで終わりですけども、まあ、残された人たちは、ね、次が担わなきゃいかんわけですから、まあ、その辺のそのことはよくこれから、非常に短い時間の間にですね、考えていかないと難しいと思いますね。私はその前から言って、あれホームページなんかに出している通り、日本再生プログラムだと、で、その中でもやっぱり国土をやっぱりもう一回大掃除するんだと、これが一番今効果的な政策だと思うんですね。国家100年の計で何かやるとしたらね、今大掃除ですよ。なんか国民金融資産も真水っていうんでしょうかね、中身が残ったもんで100兆か200兆ぐらいは多分まだあるんだと思うんですよね。まあ、あとはもうなんか本当に紙くず、実質的に紙くずになっちゃってるんでしょうけど、真水で最後ひねり出しは100兆か200兆ぐらいはあると思うんですよ。で、これをですね、やっぱり一人一人の未来が、そして全体の未来が開けるように、使えるか使えないかがですね、日本のやっぱり将来の悲惨さをね、決めるんだと思うんですよ。これ本当に使い方間違って使えないままだったら、インフレで全部これ目減りしてなくなっちゃいますからね。最悪のシナリオですね。で、ただ単に金をまいたって昔の小渕内閣と同じように、いくら金まいたって何も良くならないですから、戦略的にまかなきゃいけない。で、戦略的にそのまくって言いますか、使うためにはですね、なんか一つの方針がいりますよね。一つの方針に向けて国が動いていけば、で、その方針に向けて金を使うことは蘇ってくるわけで、私はやっぱりクオリティの時代だから大掃除だと思うんですね。で、大掃除をこうやっぱちゃんとできるかどうかだろうと思うんですよね。まあ、だからそういうことで金を使えば、まあ、人もたくさん必要になりますし、地方の仕事増えますから、まあ、それを読み別に人がまた地方にも戻ってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうことをやっぱりちょっとやっていかないといけないでしょうね。それから同時にやっぱり教育なんかもですね、まあ、公の教育はなかなかこう変わりませんので、 皆さんやっぱり自分自身の教育に責任をお持ちになることをお勧めいたします。誰かに頼ってですね、やろうってんじゃなくて、自分で自分自身がどんな教育を受ければいいのか、自分の子供がどんな教育を受ければいいのか、自分で考えて行動することが非常に大切だと思います。誰かなんか成功の方程式が出てくるまで待ってるなんていうと、もう10年取り残されると思いますよね。ですから今の時代はね、待っていても何も起きないんです。役所だって政治だってね、ひたすら黙っちゃうばっかりですから。で、仮にまあ方針が出るとしても、じゃあ具体的にどうするのかって全部自分で考えろって時代ですからね。で、自分で考えて行動してる人にはね、結構そのいろんな意味で、支援も出てくるんですよね。ですからやっぱり自分で考えて行動するという、それがやっぱり必要ですから、特にそのね、教育は大事ですよ。まあ、例えば大学でも何でもね、学校教育をそのまま飲みにすると、これ失敗の方程式ですからね。あれそのまま本気にしたらね、もうほとんど人生終わっちゃいますよね。大学の経済学なんか典型的なもんで、あんなもんで世の中動いてるなんて思うことそのものがね、失敗の始まりなんですよね。で、要するに大学だって商売でやってるわけですから、何を教えるかの前に教員や職員の、生活があるわけで、そのために学生がね、いるわけですから、教員や職員の生活を支えるために今学生っているわけですから、学生自身はやっぱその物事の道理をよくわきまえてですね、やっぱり自分で自分の教育しなきゃいけませんよね。そんなのひどいって話があるんですが、世の中最後は全部ひどくなるんです。どこを向いてもひどい話ばっかになると、昔の鶴田浩二の歌ですよね。右を向いても左を向いてもって ありましたよね。あれ世の中の常なんです。ですから怒っててもしょうがなくて、早くとにかく自分の力でその泥沼から地獄抜け出さないといけないんですね。で、私もこういろんな教育をやってるんですよ。で、それでいろんな人たちの様子を見てますが、若い人もですね、やっぱり自然と触れ合うとか人情っていうものにはやっぱりすごく大きな興味をみんな持つんじゃないでしょうかね。まあちょっとかなりね、その精神的にね、落ち込んじゃって、あるいはねじ曲げられてという人たちはね、ちょっと時間がかかるんですけども、まあしかし時間さえかければね、なんかまともになっていくんじゃないんでしょうか。それなんか私の実感でなんか感じますけどもね。まあそれなりに皆さん道は見つかるような気がします。それから年配の方々もですね、本当にそのいよいよそのタイタニック号にしがみついてた自分の手を離して、自分でそのちょっと、行動しなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。今まではまあ年金の問題でも何でもね、とりあえずタイタニック号にいればね、なんかなんとなく生活できたわけですよ。しかしこのタイタニック号がどんどんこう沈み始めてるわけですね。で、かといって自分でこのね、北の寒い海をですね、泳げてはいたとはなかなか難しい。やっぱりまだタイタニック号にいた方がね、まだちっちゃい金ももらえんかもしれないと思ってタイタニック号にですね、しがみついてると。しかしどうもタイタニック号もですね、最近になって急速にその沈没のスピードが上がってると。どうしようかな、こうやって手離して泳ぐべきかな。しかし、まあ、それもね、怖い気もすると。で、手離さないでずっとしがみついとったら、沈没に巻き込まれていきますからね。まあ、どうしようかなと悩んでる人が今すごく多いんじゃないでしょうか。私なんか、まあね、本当いろんな方を見てますと、実にそういう感じが強くしますね。やっぱり動いていかないとダメですね。で、まあ、地方をどうするかっていう話の中で、やっぱり地方を盛り上げるための一つとしてですね、やっぱりその人々のですね、気持ちがですね、やっぱり大事なんですよ。ですから、特にそのね、コミュニケーションをですね、ちゃんとやっぱ取れるようにならないとね、難しいんですね。まあ、会社の中の仕事もそうですし、引っ越しをして引っ越し先でこの地元に溶け込むっていうのも全部これコミュニケーションの問題なんですね。ですからそのコミュニケーションをちゃんと取れないとね、本当にこれは大変なんですわ。で、コミュニケーションを取るためには自分の感情と冷静に向き合うことができる。人の感情と冷静に向き合うことができる。それが大切なんで、まあそれはちょっとある種の訓練が必要だと思いますよ。もう疲れ切っちゃってる場合は、まずその疲れを取って、それからになりますからね。ですからまあちょっといろいろとですね、自分自身でその教育については自分でやっぱ責任を持ってちょっとやっていかないとですね、そのコミュニケーションの部分をちょっと直していかないと、なかなかこの未来が開けないんじゃないかと思うんですね。どうやらね、やっぱりそのコミュニケーションの問題でうまくいかないっていう人がね、今一番なんか多そうですね。まあ、なんて言うんでしょうかね、これだけそのインターネットとかなんとか情報ツールが広がっていくにもかかわらずですね、やっぱりいろんな人たちとこの冷静に会話ができる人が、まあ減ってんでしょうね。まあその中でも段階の世代の人たちはね、まあ昔からそういう、激しい時代に 独占紛争でも何でも激しい時代にいましたから、まあ、やればできるのかもしれません。でもやっぱ若い人たちはね、嫉妬ばっかり大変だと思いますんでね。ですからまあ、ちょっとその辺は日本のね、未来を考えるためにも、自分自身のコミュニケーション能力を磨くということに関しては、ちょっとその自信のない人はですね、頑張っていただかないといけないんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしてますね。だから農業でも全部そうですね、新しい農業やるでも何でも、あれ一人じゃできませんので、やっぱりこの周囲の人たちとの協力関係、人間関係を作って初めてあれ農業なんかうまくいきますから、やっぱりその人とのこのコミュニケーションについて、やっぱりこの自分自身でなんかできるようにならないとね、ちょっとばっかり難しいですね。ですから、まあ本当にある種の国全体が自閉症になっちゃったのが今の日本で、ですから一度これ肩の荷を下ろしてもらいましてね、まあ、そんなにその閉じ込まらないんでもいいんだと、人を恐れないんでもいいんだと、まずその空気をね、まず変えなきゃいけません。これはまあ当たり前のことなんですけども、まあそれ以上にね、やっぱり自分のことを客観的にその人に伝えるためには、やっぱりちょっと勉強も必要な部分があるんですよね。抽象的な問題も話さなきゃならない。腹が減ったとか眠いとかですね、直接のその気持ちだけを話すんではない、それ以上のコミュニケーションというのはやっぱり世の中必要ですから、まあ、そういうことはやっぱちょっと自分で勉強していかないとね、ちょっとまともに話も相手、話し相手になってくれないということもあるんじゃないかなと思うんですね。まあですからそういうコミュニケーションなんかについては、自分で自分に責任を持ってやっぱり磨いていくようにしていかないと私は難しいと思いますね。私はアマチュア無線やりますが、アマチュア無線の相手方は大抵が知らない人ですね。知らない人と和やかに会話をするのがアマチュア無線でありまして、まあなんかね、やっぱそういうの力ってのはやっぱ必要なんですよ、世の中ではね。はい、だからやっぱりその辺についてもう自分で考えていくしかないと思います。あとまあ外交ですよね。外交はね、非常に難しいですね。アメリカの一番の属国だった日本が、まあ、今回の組閣見ると、一応これでかなり離れるでしょう、アメリカとはね。是々非々の関係はさらにこれ強まるでしょうから、是々非々でいくでしょうから、日本としてどうするかって話になります。ただこれもですね、あんまり焦ってもしょうがないと思いますね。何せこのバブルが崩壊すればですね、政治は全部変わっちゃうんですよ、そういう国々で。だから今我々が相手として見ているヨーロッパやアメリカのリーダーっていうのは、これ全部ですね、バブル崩壊前のリーダーですね。バブル崩壊が本格的になればね、またわけのわからないリーダーが出てきて、さらにその先にやっと初めてまともなリーダーが出てきますから、だからまあ本当なんか今更焦ってもしょうがない気もしますね。だからとにかく日本のとにかく自分の意見をまず持つってことでしょう。とにかく自分の意見を持って、でなんかそのアジェンダのある国々とはね、自分の意見と向こうの意見のすり合わせをしながらやっていくと。まあ当たり前っちゃ当たり前のことなんですけども、まあ、外交はだから自分の国がまとまらないと進みませんから、まあ、自分の国をまずまともにするとこから始めて、その上でね、この外交を関係をまあ考え直すということでしょうね。まあ今流れとしてはヨーロッパ中心の時代に世界が動いてきてますが、決してヨーロッパなんか世界中をね、ちゃんとこの経営しようとかいうことでもないと思うんですよね。その自分たちに必要な範囲内でですね、付き合ってるんでしょうから。ですからやっぱり日本はその自分のその考えを持つまでは、これ外交もおそらくですね、立ち直らないと思いますね。外交だけあっても多分ダメなんだろうと思うんですよね。まあその辺のところがね、まあ非常に全部連関してるところでありまして、やっぱりその日本のやっぱりとしての日本人が総意としてこれならいけるというものをやっぱ早く出すことですね。まあとにかく形はね、後からそれはできてきますよ。どうやるかって話も後から出てくるんで、とりあえずどうなりたいかということについて、やっぱり早急にやっぱり合意形成といろんな可能性の模索、人々がそのね、本気になれる目標の設定っていうのが今一番大事じゃないかなという気がしますね。まあとにかくですね、これから日本はですね、決してその、まあ、平坦ではないかもしれませんけども、崩壊に全部が向かってるわけではないと思うんですね。いろんな意味で元気な人たちは随分世の中いますんで、まあそういう人たちをね、再結集してくればね、まあそれはいろいろな形が生まれてくんじゃないんですか。やっぱりその地方から始まると思いますよ。新しい日本はね、東京はもう完全ネタ切れですね。ネタ切れで衰退現象を起こしてますから、まあやっぱり地方から次に新しいものが出てくんじゃないでしょうか。大体優良企業のほとんどはあれ地方にありますもんね。東京じゃないですもんね。まあああいうの見てもよくわかりますわ。ですからまあそういう地方のいろんな成功体験なんかを睨みながら、日本の国全体としてどうするというところをちょっとね、これ今年来年ですね、決めて行動に、なんか最初の一歩を踏み出さないとね、 ちょっと間に合わないんじゃないかなという気がしますね。まあ、いずれにしましても、時代はもう動きましたし、日本再生の道はやっぱり本格的に我々はたどり始めるべき時に来たんだと思うんですね。まあ、それは本当に素晴らしいことだと思いますんでね、皆さんそれぞれの持ち場でリーダーシップを生かしていただいて、もうこれからやっぱりリーダーシップの力がなければ、個別バラバラになった人たちがね、みんな生きていけなくなりますからね。リーダーシップによってみんなの力を結集することで、初めてみんなが生きていかれるようになるわけですから、それが本当の格差是正っていうことですからね。まあ、ちょっとリーダーシップなんかも十分にね、気をつけて勉強していただいて、そして活かしていただきたいなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本再生への道ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。